こんにちは、川野ゆうまです。僕はね、最近コーヒー屋に行った時にですね、まあ何を頼むかで言うと、もっぱらラテを頼むのにハマっておりまして、皆さんどうですかね、コーヒー屋行ったらなんか決まって頼みたくなるメニューとか、どういう風に頼むよっていうのがあるのかなっていう風に聞いてみたいんですけど、ふと僕は結構やっぱりドリップだったら豆買えば家でできるなって思っちゃって、いやそんなことないんですけどね、その店の味の出し方っていうのはすごい興味あるし飲みたいんですけど、ラテが一番そこでしか飲めないなっていう風に思ってしまって、でまあエスプレッソもそう、エスプレッソなんかそのお店の哲学が全て詰まってるっていう風に僕は思ってるんで、まあたったのね、20ml ぐらい、シングルショットだったらそのぐらいだと思うんですけど、2、3口で飲んでしまう量に、どんな豆をそもそもエスプレッソに使うか、どんな濃さで出すか、で抽出の技術めちゃくちゃドリップよりシビアだと思うし難しい、でどんなマシンかっていうところもそうだし、で何をもって美味しいかっていうところが、まあ、濃い方がより濃厚に出るはずなんで、まあドリップでね、入れたのと比べると8倍ぐらいの濃さがエスプレッソなんで、まあ濃くしてその狙ってる方向をまあ出していくっていう風になると、その狙ってるコーヒーの出したい美味しさ味わいがその分 8倍ぐらい、濃くなって感じられるっていうところだと思うんで、まあ、かなりお店の哲学が詰まってるのがエスプレッソ。それにさらにミルクを泡立ててスチームして注ぐ、そのミルクのスチームもかなり技術いるし、どんな牛乳を使うか、どんな温度で提供するかっていうところでかなり出来上がりも変わってくるんで、一番なんかね、贅沢な飲み物だなっていうふうに最近思ってて、その店でしか飲めない美味しさなのかなっていうふうに、家では絶対にできないっていうのが、まあ、ラテなのかなっていうふうに思って、結構ね、なんかふと、ラテって大事だなって思い始めたんですよ。で、まあ前も話したかもしれないですけど、僕らまあコーヒー専門店、シングルオリジンコーヒー専門店っていうふうにやって、これだけね、豆の違いがどうとか、ドリップの入れ方がとか、フレーバーのキャラクターがっていうふうに言ってるんですけど、それでもそういう味わいをブラックで頼む人っていうのは半分以下で、やっぱり半分ぐらいの人がラテを注文してくれるわけなんですよ。でもこれは僕はすごいありがたいことだと思うし、いいことだと思うし、コーヒーにしかできないことだと思うし、僕自身ラテでコーヒーを好きになったんで、本当に、まあ、ラテで注文してくれるのは嬉しいことなんで、みんなラテをどんどん注文して飲んでほしいんですけど、ふとね、そんな風にオーダーの半分っすよ。オーダーの半分のラテの美味しさってむちゃくちゃ店にとって大事じゃないですかね。そういう風に思って。なんで、まあ、一番難しくて、一番伝わる飲み物がラテなのかなっていう風に考え始めたんですよ。もちろん、ドリップがうまいのは当たり前だし、アレンジドリンクで面白いものがあるのもプラスなんですけど、これだけラテが飲まれてるってことは、一番美味しくて一番感動を与えて、ブラックを飲んでもらう架け橋としても、一番なんだろうな、ワクワクしてもらう飲み物であるべきだなっていうふうに思うんですけど、の割に技術とかいろいろ難しすぎるっていう。まあそれでね、ラテをよく考え始めて、店のラテを世界一うまいラテにしたいなって最近燃え上がってきて、牛乳から見直してね、ちょっと問屋さんを駆け回って、で、やっぱりこの牛乳が美味しいっていう牛乳に、まあ再契約して、で、またね、技術っていうところも、どういうところが美味しいのかなっていうふうに考えて、トレーニングをまた頑張ったりしているんですけど、美味しいラテって、どういうラテかっていうふうに、考えると、まあ、ここ最近ね、ほぼ毎日レベルで、いろんなコーヒー屋さん行ってはラテを注文して、このラテうまいなとか、あ、こういう感じの出し方があるんだ、こういうんでいいんだよな、みたいなとか、逆にね、ちょっと、ネガティブだったこともあったりして、ラテって大事だなって改めて思ってるんですけど、まあ、僕にとって美味しいラテどういうラテかっていう風に考えると、まず一番はやっぱりね、泡ですかね。ミルクスチームの細かさ、きめ細かさが、まあ、一番わかるかな。もうこれは目で見てわかると思います。提供されたラテを見て、泡がガサガサしてるか、滑らかでツルツルツヤツヤしてるかっていうところは、飲む前からの期待としてわかると思うんで、やっぱりミルクスチームって難しい技術なんですけど、水蒸気が熱く出るスチームノズルから、蒸気をジュッと出して、でミルクを温めながら泡立てていく。で、温まるまでもう決まった時間なんですよ。決まった温度の120度ぐらいの蒸気が出るんで、決まった量のミルクを温めていくために まあ、温め終わるまでの決まった時間、ここで泡を加えて、空気を加えて、で空気を加えた後、その空気を中で強い渦を作って攪拌させて、空気抵抗、まあ、水と空気の抵抗で、で、この細かく泡をしていって、それでツヤツヤのきめ細かい、まあ、なんていうんですかね、泡と感じないような、空気が入ってるとわからないような、トロトロの生クリームみたいな、ミルクにしていくっていうのが、この、まあ、スチームの技術なんですけど、まあ、これ結構、空気を入れる量とか、まあ、多く入れすぎたら、ガサガサというか、まあ、重たい泡になってしまうし、スピンする角度、中で攪拌を作る角度がうまく作れなかったら、攪拌が弱くて、泡が残ってしまったりとか、まあそうですね、最初練習している時によくありがちなのは、注いでいって、最初は液体が注がれるけど、最後、こう、ピッチャーの中に残った泡が、ふわっと上にこう乗っかっていく。それっても完全に攪拌ができてなくて、液体と泡が分離してる状態なんで、そうじゃなくても一体となって、混ざってる状態、トロトロの状態にするっていうのが、まあ結構、一朝一夕ではできない技術だと思うんで、そこはすごい大事で、やっぱり飲んだ時にその滑らかさっていうところで美味しさはすごい感じると思いますね。で、次にやっぱり温度。温度もむちゃくちゃ大事。本当に大事ですね。どう大事かで言うと、僕はどこまでちょいぬるを攻められるかだと思ってます。まあ、ぬるいと言わせないぬるさ。このギリを攻めたいっすよね。50何度ぐらいだろう。56、7度ぐらいですかね。多分。まあ、60度ぐらいっていう風に一般的に言われるんですけど、本当にね、ラテの温度帯ってむずいっすよね。その日の気温によっても何度が正解か多分変わるし、寒い日だったら、注いで提供して飲んでもらうまでの間に少し冷めてしまうかもしれないから、それでちょっとだけ1度温度高めで仕上げるとか、持ち帰りの場合はよりなおさら、まあそれが顕著に出るんで、ちょっと温度高くてもいいのかのかもしれないとか、あとは、エスプレッソマシンの上にカップが、置いてあって、で、そのカップがエスプレッソマシンの熱でカップウォーマーの機能であったかくなってるんですけど、そのカップのそもそもの温度によって、やっぱり注ぐべきミルクは違うんで、結構そこむずいと思うんですよ。なんか放置されたカップ熱々のところに注いだらかなりミルク、ラテ熱く感じるし、洗いたての冷たいカップにミルク注いだらまたそれは変わるんで、まあ、温度帯ね、コントロールするの結構意外とむずいところが多いなと思うんですけど、熱いと基本的に僕は水っぽく感じて、で、味がわかんないと思います。まあ、味覚的に、人肌に近い方が味はわかりやすくなるんで、なので、人肌から離れてる暑さであるほど、味はわかりづらい、つまり水っぽく感じるのかなというふうには思いますね。熱っとか、感じてしまったらちょっと良くない。でいかに、ちょっとこれは冷たいとか、ぬるいっていうふうに、クレームにならないぐらいの自然な、もう、注がれたて、提供されたてで、ガブガブ、グビッと全部飲めるぐらいの温度が僕は心地いいなと思ってて、その一番甘さとか、コーヒーのフレーバーを感じやすい温度で出せるかっていうのは、本当にバリスタの配慮と技術が、作っているかなというふうに思ってますね。で、もう一個は、まあ、あとは、泡の量とエスプレッソとミルクの比率っていうところが結構あって、まあ、そこはちょっと相関関係があるんですけど、まあ、これはね、コーヒー屋さん行って、ラテとカプチーノが、まあ、二つ並んでるお店もあったりしますし、どっちかがあるお店もあると思うんですよ。とあるお店ではラテが置いてあって、とあるお店ではラテはないんだけどカプチーノっていう風に置いてあったり。これなんでなんだろうとか、どっちが美味しいんだろうとか、気になった方ももしかしているかもしれないですけど、まあ、これはね、どっちがいい悪いじゃなくて、むずいなぁ。そのお店にとってのラテとは何なのか、そのお店にとってのカプチーノとは何なのかっていうのが少し違うんで、まあ、どっちかでいいし、もし2つあった場合は、カプチーノの方が泡が多いんで、同じカップで泡が多い場合には、空気の分、液体量が少なくなってるわけなんですよ。そうすると、液体、ミルクの量が少ないんで、相対的にエスプレッソの味を感じやすいっていうのがカプチーノですね。カプチーノの方がコーヒー感を楽しめると思います。基本的には。ただ、とは言ってもお店の定義によってはカプチーノは、割と泡がモコモコしてるっていうのがカプチーノの定義であるお店もあったり、すごい、泡を多めに作ったりすることもあるんで、決して全お店でカプチーノが自分が求めてるものになるかっていうとそうでもないのがややこしいところなんですけど、でもまあスペシャルティコーヒーのお店で言ったら一般的にはラテの方がミルキーでカプチーノの方が、少し泡が多くてその分エスプレッソの味がしっかり感じられるっていうようなイメージなんで、 僕はラテとカプチーノが並んでいたらカプチーノを頼むかな。うん、シングルオリジンのお店だと。どっちかだったら多分、そのお店にとってのミルクとエスプレッソの組み合わせで出したい味わい、ミルクの滑らかさ、泡の量っていうところがラテ、もしくはカプチーノで表現されているのかなっていうような理解で、ラテの方がまあ、単独である比率が高いかな。僕らものお店でもカプチーノ頼まれたらカプチーノを作れるんですけど、ラテだけを一応メニューには表記して出しているっていう感じになっていますね。で、その、まあ、ミルクの泡の量とか、エスプレッソの味をどのくらい感じてもらえるか。まあ、ミルクとエスプレッソの調和のバランスの部分が、もう一つ、この、バリスタの技術ってよりかは、お店のコンセプトっていうところで大事になってくるかなと思いますね。いかにまあミルキーにするかっていうところで言うと、飲みやすくはなるんですけど、一方でコーヒーの味は感じにくくなってしまう。コーヒーが伝わりにくくなってしまう。カプチーノみたいな感じで、しっかりこう、エスプレッソの味濃いめにすると、飲みやすい気軽さは少し減ってしまうかもしれない。そのいい塩梅、いいポイントっていうところが、多分お店の、使う豆とか、出したい美味しさっていうところで決まっているのかなっていうふうに思うと、もうそこはね、そのメニューを注文してる時点で、そのメニューが存在してる時点で、そのお店のコンセプトを楽しんでるっていうことになると思うんですよ。本当に細かいとこを緻密に考えて、ラテの、だったり、カプチーノのレシピを作っているはずなんで、それも含めてね、ラテって面白いっすよね。本当に。で、さらにラテアートもありますからね。どんなラテアートを書くのか書かないのかっていうのも含めて、お店での提供スタイルだと思うんで、カップも、グラスで出すとこもありますし、ちょっと縦長のカップでカプチーノ、チューリップカップっていうんですかね。まあ、縦長のこう深いカップで出すカプチーノもあれば、広いカップのラテもあるし、でかいカップのラテもあったりしますし、ラテとかカプチーノ頼んだらシングルダブル選べたりするとこで、まあ、どっちの方がお店の推しなんだろうっていうのを考えながら頼んだりとか、かなりね、ラテ一つとっても楽しみが広がるんで、ぜひ皆さんね、まあこのラジオずっとダラダラ話してるだけなんですけど、ラテを面白がってみてください。ただ、ふわっとラテを頼まず、このお店の ラテは何なんだろう、どういう美味しさなんだろうっていうところ、温度、ミルクのきめ細かさ、泡の量と、あとはエスプレッソとの比率、まあ、味の濃さですよね。そこを含めてラテを吟味して、まあ皆さんのベストラテをぜひ見つけてみてください。まあ、僕らのお店は、まあ、僕がこんだけ死ぬほどラテ愛を持ってるんで、一番うまいラテを作ろうとやっていますんで、うちのお店のラテもライトアップコーヒーっていう名前でやってるんで、飲んでほしいなと思いますし、身近なところでもみんなラテを置くからにはちゃんとコンセプトを持ってラテを作っているんで、カプチーノでもね、ぜひ飲んでほしいなと思いますね。ちょっと前に、いやこれでなんかね、課題視したのが、ちょっと前に、あ、ラテ面白いなと思ってインスタの質問で、皆さんのおすすめのラテのお店、ラテここが美味しいよってとこあったら教えてくださいっていう風に質問募集したら、30個回答がバーってきて、30件全部違うお店だったんですよ。それすごいなと思って、それってまあある意味このお店のラテがうまいよねっていうところの共通認識がなかったりとか、突出したお店がないっていうことの裏返しなのかもなっていう風に思って、まあもしかしたらみんながそこまでラテの違いっていうところに注目して飲み比べてないっていうだけかもしれないんですけど、でもそれってなんか結構ね、ドリップで美味しいお店とか焙煎が美味しいお店っていう風に聞いたら、結構何個か被るお店は出てくるはずなのに、ラテで30個全部違うってよっぽどだなと思って、本当になんかレストランっぽいようなお店とかカフェっぽいようなお店とか、ラテアート系のお店からシングルオリジンのお店から地方のお店からいろんなお店がザーってなってる、30個違ったんで、なんかあのラテうまいよなとか、あそこのお店のラテ美味しかったっていうのってもっとあったら、多分こんだけオーダーの半分がラテなんだから、変わる起爆剤になるかもな、そんだけ大事なメニューだよなっていうふうに思って、最近はラテ愛が再熱してるっていうところが、今日お話ししてみたところです。ぜひ皆さんラテを気にして飲んでみてください。